皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第53回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第53回目ということなんですけども、前回からまたちょっとね空いてしまって、いつも聞いていただいている方にはお待たせしちゃったんですけど、前回52回目は、ゲームをあんまりしない僕が見ているゲーム実況のチャンネルということで、まあいつもは YouTube の話とかあんましないんですけど、僕が見ている YouTube チャンネルについてお話をしまして、まあ前回も話したゲーム散歩というチャンネルの割と新しい投稿で、あのジャッジアイズっていうキムタク龍が如くみたいな結構リアルな人が出てくるゲームの、あのジャッジアイズっていうキムタクバージョンみたいなやつがあって、それがキムタク探偵なんですけどを実際の探偵事務所の人と見るというやつがあって、これも結構面白かったんで、もし前回のね放送、僕のラジオ聞いてゲーム散歩見たっていう方は、このジャッジアイズバージョンも見ると結構面白いんじゃないかなと思います。まあ探偵って実際こういう依頼あるんですかとか、浮気現場をどう張り込みをするかのかとか、そういう結構生々しい話があって、僕はすごく面白かったんですけど、まあ、今回は映画の紹介、割とまあ映画僕はねずっと通常として、おすすめをしてるんですけど、今TSUTAYAで新作として借りれるレンタルができる作品を2つちょっとお話したいなと思いまして、まあ、僕は普段このラジオでも言ってるんですけど、映画の見方としては、まあ、実際に映画館に行くかネットフリックスで見るかTSUTAYAに行って映画を借りるというまあ3パターンが大きくありまして、だから要は Amazon プライムとか Unext だけとかそういうのは入ってないんですけど、まあ TSUTAYAに行く理由としては、割と新作が早く出てくることもあるし、まあ Netflix も限定のドラマとかオリジナル作品いっぱいありますけど、TSUTAYAでしか借りれないものだったり、なんかサブスクだと見逃しちゃいそうなマイナーそうな作品が、やっぱりTSUTAYAで店頭に行って見るとポップとか説明とかいろいろ書いてあるんで、つい手に取って借りちゃうとかね、そういうのがあるんですけど、まあ割と前から気になった2作品を最近見たので、ちょっと今日はそのお話をざっくりさせてもらえればなと思ってまして、まずファーストラブという映画、まあ、今日2本お話するんですけど、どっちも日本の邦画作品です。ファーストラブっていうのが、まあ、堤幸彦監督、まあ、トリックとかそのあたりのね20世紀少年とか、まあ、結構面白い、僕は結構変わった作風のが多くて結構好きな監督の一人なんですけど、出演が北川景子さん、中村智也さん、芳根京子さんという、まあ基本はこのキャストかなという映画なんですけど、まずパッと聞くと、まあイケメン俳優と、まあ綺麗な女優さんというところでファーストラブだと恋愛ものっぽく聞こえるんですけど、全く違いまして、まあ僕そもそも恋愛ものはあんま見ないんですけど、芳根京子さんが、確か22歳かな、大学を卒業する年なんですけど、お父さんを刺して殺してしまったというところから始まりまして、で、まあ、要はなんで殺してしまったのか、中村智也さんはその弁護をする弁護士なんですね。で北川景子さんは、まあ、カウンセラーというか心理学カウンセラー的な仕事をしている人で、そのなんで彼女がをそうさせたのかとかいうのを家庭環境から迫っていく、まあ、中村智也さんは弁護士として事件を追っているし、北川景子さんは心理師として、まあ、その彼女の本質を見ていくという中で、まあ、コロコロその容疑者というか実際に殺してしまった芳根京子さんの供述が変わったりするんですよね。なんか初恋の人はいるのとか、なんかいろんな話から迫っていくんですけど、なんか前と言ってること違うなとか、 私が刺したと言ってたのに私は殺してませんでどんどん変わっていったりとか、まあなんかその映画の予告的な予告というか匂わせたい雰囲気で言うと、まあ、芳根京子はちょっとサイコパス的な感じで実の親も殺してしまうなんて人だっていうね雰囲気で、まあそういう見方で僕も映画を見始めたんですけど、まあ実はそうではなくて、まあ、よく聞いていくとその家庭環境、実際芳根京子が父親に何をされてたとかそういうことだけではなく、まあ母親との親子関係とか、なんだろうな、あんま具体的に言っちゃうとねあれなんですけど、別にこう性的ないたずらをされてたとかそういうわけじゃないんだけど、それに近いこう普通の人格というかを育てるためにはよろしくない家庭環境があったりとか、それがまあ登場人物である北川景子、中村倫也ともちょっとなんかリンクしていったりして、そのいわゆる大人たちっていうのかな、その芳根京子は若いまだ社会人でもないという役なので、一応子供というか、まあもう成人してるから子供とは言いづらいんですけど、これから社会経験もしていくという立場の人と、もう社会人になって子供を育てる側になってる人たちの立場みたいなのをちょっと照らし合わせたりしてるところがあって、まあ要はその親からの愛情だったり家庭環境っていうのがどういう人格形成に結びついていくのかというのが、まあ大きな筋なのかなという映画なんですけど、そういう意味でファーストラブというタイトルを見ると、ああなるほど、そういうつながりがあるのかっていうのを僕もすごい腑に落ちて、とっても面白い映画だなと思いました。うん、そう、最初はなんか3度目の殺人的なありましたよね、福山雅治とか出てるね、その辺の法廷劇的な雰囲気になっていくのかなと思ったんですけど、本当ラストシーンでなぜ彼女が刺してしまったのかっていうのをどんどんいろんな彼女の過去を知る、まあ大人たちがどんどん供述していくうちに、まあ殺しても仕方ないよねっていう表現はあれなんですけど、何がそう彼女を歪ませてしまったのかっていうのがどんどんあらわになっていくという状況がすごくよくできてるなと思いました。なんか最初はやっぱりサイコパスな女の雰囲気があったりして、なんかどういう話になっていくんだろうなと思ってたんですけど、改めてその親からの愛情とかね、なんか自分が愛情を受けてるかなんていうのは自分でしか物差しがないから、まあ僕は結婚してもないし子供もいないから教育とかについて喋れる立場ではそんなにないですけど、すごく重要なことなんだなと思いましたね。ね、だからといって何か欲しいって言われて何でも買い与えるとか何でも叶えてあげるのが愛情かっていうと、それもまた違うのかなとも思うし、なんかすごく人格形成みたいなことを追った映画なのでとても面白かったです。まあこれ余談なんですけど、僕芳根京子さん結構好きなんですよね。すげえ可愛いな、綺麗だなと思ってて、まあ最近コントが始まるっていうドラマ、まあもう終わりましたけどやってて、あれもずっと見ていて、割とストーリーがもったりゆっくりしているドラマなんで、展開があってハラハラするとかでは全くなかったんで、僕が本来そこまで好きじゃないようなタイプのドラマだったんですけど、それもそれですごく面白かったです。なんか自分のお笑い芸人の話なんですけど、その10年目になって解散するかしないかみたいなね、人生の選択肢を迫られるみたいな話で、僕も割と、まあ、芸人ではもちろんないですけど、難しい、安定するのは難しい仕事をしているので、すごくそれもそれでこう同情というか、なんだ、自分も重ね合わせちゃったりしちゃって、コントが始まるも面白かったんですけど、まあこれはかなり余談ですけど、そういう意味でファーストラブとても面白かったです。展開がどんどんコロコロ変わっていって、 僕の好きなタイプの映画でした。はい、まあ、あんまり新作でまだ出たばっかなんでね、いろいろ喋っちゃうとあれかなと思って、今日はサクサク次の作品紹介したいと思います。でもう一個見たのが哀愁シンデレラという作品なんですけど、僕多分ここ最近見た映画の中で一番、特に邦画では一番面白かったです、この作品。正直そんな期待してなくて、なんでかな、まあ土屋太鳳、先に言っちゃうと渡辺良平さんという監督で、キャストが土屋太鳳さん、田中圭さんという、まあ、2人が夫婦役なんですけど、あんまりこの2人のドラマとか映画をそんな自分が見ようと思うことがなくて、好きじゃないとかでもまた違うんですけど、そこまでこう惹かれるキャストじゃなかったんですね、正直僕の中では。ただ内容がすごかったです、結構僕の好きな感じで。まあ、どういう話かっていうと、この哀愁シンデレラは、まあそもそもシンデレラのストーリー、まああまり恵まれては、まあ家はお金持ちというかね、貧乏ではないけど恵まれてるとは言えない女の子が、ある日王子様と一回だけ楽しい思いをして靴を忘れていって、でこの靴の主は誰だって王子様が探して見つけ出して、ハッピーエンドで終わるという話。まあまさにシンデレラストーリーですけど、それって本当に幸せなのっていう監督の疑問から、まあ、脚本もこの人が書いてるんですけど、からこの作品は着想を得て作ってるというふうに書いてあったんですけど、まあ確かにそうですよね。見ず知らずの一回だけ舞踏会で踊った女の子と男の子と、お互いのね目線で、それは幸せなのかって言われると確かにそれはそうだなと思いますけど、まあそれにすごく近いお話で、まあ土屋太鳳さんはと田中圭さんは最終的にというか結婚して夫婦になって、でもともと田中圭さんはバツイチなので、その連れ子の子を娘として迎えて、まあいろいろお話が進んでいくんですけど、土屋太鳳さん自体もすごく不幸が重なる、彼氏の浮気現場を目撃したり、実家が火事になったり、そう、まあ、妹も受験したいんだけど火事になって大変だから就職しようかなとか、いろんな瀬戸際に立っていたり、まあ結構不幸が重なる状況で、医者である田中圭さんと出会うんですよね。まあちょっと話前後しちゃって、まあでも大筋はそう、まあ、要は王子様ですよね。で娘さんもすごく可愛い子で、あ、この人と一緒ならこの娘のママにもなりたいし幸せだろうなということで、まあ結ばれるんですけど、ここからまあそのシンデレラの話というよりは、なんか実在したモンスターペアレンツの話もちょっと混ざってるみたいで、その娘のために、本当は土屋太鳳さん自体はすごく穏やかな正義感のある、まあいい人というざっくりした表現をするとなんですけど、いろいろその田中圭との関係とか娘の挙動がちょっとおかしいなとか、そういうところからどんどん土屋太鳳さん自体もモンスター化していくんですね、ペアレントとして、うん、でですね、予告で言うと、なぜその夫婦はこんな凶悪事件を起こしたのかみたいなことがもう前触れとして書いてあって、まあ、最終的に凶悪な事件を起こすというオチは予告としては見えてるので、まあ、これ以上僕は言わないですけど、まあその事件は実際には絶対起きえないぐらいな事件を起こしてるんで、映画だとあれなんですけど、実際あったなんか校長とかを包丁で脅したみたいな、そういうモンスターペアレントの話があったみたいで、そこから着想を得たとも書いてあったんですけど、そのモンスター具合というのかな、なんか僕が映画を見終わって思ったのは、まず子供の挙動がおかしいんですよね。なんかおそらく好きな子を振り向かせたいから、好きな男の子がいて、その男の子と仲良くしてる女の子 に何かしらをしたりとか、男の子自身にもちょっと何かしらしたりとか、まあ例えば1個で言うと、筆箱を盗まれた、その男に、男の子に筆箱を盗まれたと言って、でその男の子に謝らせるんですよね。あの親が一緒に来て、その土屋太鳳田中圭夫妻の家に来て、すいませんでしたって言うんですけど、男の子は俺盗んでねえよってずっと言ってると。でその時は土屋太鳳さんはまだ正常なので、でも本当は盗んでないんじゃないのみたいなこと言うんだけど、田中圭さんはそんなわけねえだろみたいな、あんな IQ の偏差値の低いバカは盗むんだよ、そういうことするやつなんだよとか、そういうやり取りがあったりして、まあ、その時点でちょっとモラハラというか、田中圭さんそんなこと言うのみたいな感じになっていくんですけど、そこである日、まあいろんな出来事があって、筆箱これ盗まれてねえなっていうのは、まあ、そのシーンも結構衝撃なんで細かくは言いたくないんで言わないですけど、あ、娘自作自演じゃねえのっていうところから土屋太鳳もちょっと壊れていっちゃうんですけど、はい、なんかね、僕の見た一本見た感想としては、エスターと告白、エスターって洋画のこの娘どこか変だっていう、あれ名文句だなと思いますけど、で有名なあの保護施設で引き取った女の子がちょっと異常だという映画と、まあ告白は、まあ、ある担任の復讐劇みたいな話ですよね、すごくざっくり言うと、あの娘を殺されてそのクラスの子たちに反逆していくような話なんですけど、ちょっとそれにを足したような妙な感動というか、ゾクゾク感があって、エスターと告白を混ぜたような、すごく良かったですボキャブラリーがないですけど、結構そういう映画好きなんで、ちょっとダークめだったり、まあ、ハッピーエンドじゃない感じだったり、そういう映画好きなので、なんか見事だなと思いました。まあなんて言うんだろうな、場面で言うと大きく2回に分かれるのかな、土屋太鳳平常時と平常じゃない時みたいに、まあ平常じゃなくなってからが割と怒涛の展開にはなっていくような雰囲気あるんですけど、そうですね、一見最初はちょっと我慢強く見ないとただの玉の輿乗った人の映画に見えるんですけど、その王子様本当にいい人っていうシンデレラ目線でいくと、最後まで見るとすごくいい映画なので、まあ詳細は今回新しい映画なんて言わないですけど、非常におすすめです。多分結構ラジオ聞いてくださっている方は、僕がどんなラジオ好きなのかなんとなく系統も分かっているくださっている方も多いかなと思うんですけど、見事にハマると思います。やっぱりこういじめだったりとか、なんだろうな、その学校で実際起こりそうなことみたいなことって、まあ、いじめなんてあっちゃいけないですけど、でもなくならないっていうのは正直ね、難しい問題だとは思うので、邦画と洋画だとこう気持ちが乗り切れない部分があると思うんですよね。邦画で起こる陰湿なことだったりとかで、ちょっと共感できるというか、あ、こういうことありそうだなとか、なんか妙にリアルだなっていうことがあって、洋画だとなんかここまでやるみたいな、スクールバスでそんな露骨にいじめるみたいなって日本だとあんま考えづらかったりしたりね、例えばですけどあると思うんですけど、そのモンスターペアレントとかも、なんかここまぐらいだったら言う人いるんだろうなとか、そういう妙なリアル感も含めてすごく見入っちゃいましたね。正直何の気なしに見たんですけど、邦画今年は多分ナンバーワンだろうなっていう衝撃作の一つでした。はい、まあ、ちょっと今日はそんな感じですかね。まあ結構久々の更新になっちゃって、僕もバタバタしてるんであれですけど、はい、そんな感じで、このファーストラブと哀愁シンデレラ、ぜひ気になった方は見ていただけると嬉しいです。 はい、このラジオ SNS、Twitter と Instagram やっておりますので、 Twitter の方では僕が見た映画をチェックしているので、評論とかしてないんですけど、これ見たよっていうのを書いてるので、もし気になる方はぜひフォローしてみてください。あと毎週とか火曜日のね19時に毎週頑張って更新しようとして、たまに空いちゃう時あるんですけど、配信をしておりますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。あとメッセージを送れるようになってるので、質問ご意見、パリ総合でも何でも構いませんので、ツイッターのリプなんかでもお受けできますので、いただけると大変嬉しいです。それでは今日はここまでで。